皆さんおはようございます。今日はまず一つ感動しましたですね。じゅんさんね、先ほどサングラスかけてたのね。でもね、礼拝になったらちゃんと撮ったんでね、私は本当にじゅんさんよく分かってるんだなというふうに思って感動しました。まあいろいろな考え方あるかもしれませんけれども、礼拝の時はやっぱりサングラスはふさわしくないというふうに考える人も多いのかなということでですね、じゅんさんその辺を察して、撮られたんだなということで、本当に感動いたしました。さて今日は救いと栄えは神にかかっているということの2回目ですね。先週も同じタイトルでメッセージを取り継がせていただきました。救いは神にかかっている、そして栄えは神にかかっている、まあそういうふうに読んだわけですけれども、2つのことが神様にかかっているんだということを、まあ、この御言葉は伝えてくれているわけですね。そして先週は救いというものは神様にかかっているんだということをお話ししたわけです。今日は2つ目の方の栄えは神にかかっているんだということを聞き取りたいというふうに思います。まあ、この栄えという言葉ね、この言葉を聞いて皆さんはどんなことを思い浮かべるでしょうか。まあ栄えは繁栄とか、あるいはまあ成功というふうに言い換えてももしかしたらいいんじゃないかなと思いますけれども、どんなことを思い浮かべますか。繁栄、栄える、そうですね、まあ物に豊かなこと、美味しそうなものが毎食こう並んでいる食卓、健康な体、あるいはまた心配のない毎日、そんなことがこの繁栄とか栄えるとかいう言葉から連想されるかもしれません。確かにこう繁盛しているお店とかですね、栄えている、まあ、家庭という言い方はあんまりないかもしれませんけれども、でもそんなようなね、今申し上げましたようなイメージを思い浮かべるんじゃないかなと思うんですね。そうすると私たちの栄えは神にかかっているというふうにですね、聖書が断言しているわけですけれども、聖書はじゃあ私たちにそういうものに豊かであるとか、おいしいものが毎日食べられるとか、そういうような繁栄を約束しているんだろうかと。イエス様を信じるならばお金は貯まりますよ、もう病気になることはありませんよ、今病気の人はもう治りますよ必ず、それからイエス様を信じれば苦労のない人生を歩むことができますよ、そういうふうに約束しているんだろうか。もしそうだとすると、まあその手形はですね、不当たりになることがたくさんあると、不当たり手形ばかりだということになるかもしれません。今日のやりくりに苦労している私たちの仲間クリスチャンがたくさんいます。それから長い間闘病生活を送っている人もたくさんいます。人間関係に悩み、あるいはまた仕事のことで悪戦苦闘しているクリスチャンがたくさんいます。それからちょっと外国に目を向けてみますと、最近はこの中国の情報が私のところにはよく集まってきます。なんかね、一頃は北朝鮮の情報がよく集まってきたんですけれども、ちょっと、まあ、状況同じだと思いますけれども、今中国ですね、締め付けがすごく厳しくなってきている。聖書もこのインターネットで買うようなことは一切できなくなってしまったと、いろんなことが聞こえてきます。当地のクリスチャンたちはいろいろな苦労してるだろうなと。繁栄からちょっとね、栄えからはちょっとかけ離れたところにいる人々が日本にもいますし、また世界中にたくさん私たちの仲間としてもいらっしゃるわけです。そうすると、栄えは神にかかっている、どうも聖書はいい加減なこと言ってるんだろうかという疑問が出てきますね。 あるいはまた人によっては、いや聖書はそんな暗いことを言ってるはずはない、なんかこう信じさえすれば全てがうまくいくなんて、そんなことを言ってるんじゃないんじゃないかと思われる方もいらっしゃるでしょう。ここで言っている聖書が、神様が言っておられる栄えるっていうのはどういうことなんだろうか。もし私たちが連想するものが豊かで、病気は治り、健康で、おいしいもの毎日食べられて、仕事もうまくいき、というようなことが栄えるということの意味だということであるならば、どうも辻褄が合わない、この御言葉と。ということは、神様がおっしゃっておられる栄えるということは、何か別の栄えがあるんだろうか。別の意味の豊かさというのを言っておられるんではないだろうか、そんなふうに思われるわけです。そしてその通りなんですね。もちろん私たちがですね、普通に考える、先ほど申しましたような栄える、繁栄するということを神様は別に否定、非難しておられません。非難しておられませんけれども、でもあまり高い評価をそこには置いていないんですね。私たちが言うほど、私たちはやっぱりこうですね、なんだかんだ言って、この世で生きていかなきゃならないんだし、そして物がいっぱい溢れている方が安心できるし、なんというふうに考えるんですけれども、神様はそんなに高い評価をここに置かないんです。本当の豊かさとか本当の栄えっていうのは、そういうところにではなくて他にあるよというふうに伝えているんです。そしておそらくこのことは、このメッセージは多くの人たちにとって、クリスチャンであろうとなかろうと、多くの人にとってですね、それは勇気を与えるメッセージだと思います。本当の栄えというのは別のところにあるんだ。そしてもしかしたら物をたくさん持つとかですね、そういうことは、物っていうのは数に限りあるわけですから、そしてそれをまあ端的に言っちゃえば奪い合うわけですよね。私もサラリーマンでしたけれども、シェアって言葉よく出てきますよ。シェアを奪い合う、そしてゼロサムゲームだってよく言われましたね。もうパイは決まってんだから奪い合うんだ、力あるものが取っていくんだ、そうやって君たちの給料上がるんだっていうふうに、まあそこまで言わないけれども、まあそういうメッセージに聞こえました。でもそうでないところに、本当に私たちが必要とする、本当に私たちを豊かにする栄えがあるんだよというふうに神様がおっしゃってくださっているということは、何かほっとしますし、そして何か勇気が与えられることではないだろうかと思うのです。今日はこの司会者の方に読んでいただいた詩編62編8節と同時にですね、このローマの信徒への手紙の5章の1節から5節の前半も合わせ読みたいというふうに思っております。ちょっと開いていただきたいと思います。新約聖書の方になりますけれども、ローマの信徒への手紙の5章、ページ数でいうと279ページになりますね。多くの方は、まあ、大体この辺かなということで開ける方も多いかと思いますが、まだあまり聖書に馴染みのない方、279ページです。新約聖書というのは後ろの方になります。最初の方から279ページを引きますと、そこは旧約聖書ですので別のところになります。新約聖書の279ページ、ローマの信徒への手紙の5章の1節から5節の前半のところまで読んでみましょう。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。希望は私たちを欺くことがありません。こういうふうに書かれているんですね。 ここを読みますと、本当の栄というのは今物を持っているとか今うまくいっているとか、まあそれも悪いことではもちろんないけれども、本当の栄とは希望があるということなんだというふうに語っているんですね。そして希望でもいろいろあるでしょうね、それこそ豊かになりたい、それも希望でしょうし、いろいろな希望があるでしょうけれども、本当の希望っていうのはどういう希望かと言いますと、この五章の二節にありますように、神の栄光に預かる希望、これが本当の意味の希望なんだというふうに神様は語っておられるわけです。神の栄光に預かる希望というのはとても大きな言葉ですね。まあ、このことを取り上げるだけでも1回や2回のメッセージでは全て伝えきる、語りきるということはできないと思いますけれども、使徒言行録の24章15節を見ると、この希望のことを別の言葉で言ってるんじゃないかと思います。それは復活の希望ということなんですね。復活の希望、復活の希望に預かる、神の栄光に預かるということは、この復活の希望を持つことなんだということのようですね。神の栄光というと、いや神様は全知全能なんだとか、あるいはこの時間とか空間をもうね、そういうことを超えてあらゆるところにおられ、そしていつの時にもおられ、そういうですね、そして何かに支えられなきゃいけないとか、何かの助けを得なければならないとかいうことではなくて、まさにもうあってあるお方、ご自分だけでですね、こう存在することのできる、そういうお方なんだ。それも神の栄光でしょうけれども、何よりもですね、そのような神様が人となって来られて、人と一緒に、私たちと一緒に住まわれて、そして私たちの罪を負ってくださり、私たちの裁きを身代わりに引き受けてくださって、十字架の上で死なれ、そして復活されたということ、ここにですね、まあ死というのは特に日本人は縁起の悪い言葉としてですね、感じますね。ですけれども、この死とそして復活、ここにこそですね、神様の栄光が最大限に現れているんだ、その栄光に預かる希望があるということが私たち人間の栄なんだと神様はおっしゃっておられるようです。まあ、もうちょっと身近なことに落とし込んで言うならば、まあ、生きていればいろいろ踏まれるということもあるでしょう。自分でつまずいて倒れちゃう、そして怪我をするということもあるでしょう。人に転ばされるということもあるでしょうし、誤解されたり見下げられたりすることもあるだろうし、いや人にじゃなく自分で自分を見下げてしまう、自分で自分を転ばせるということもあるだろうし、いや本当人間というのは、私たちは不思議な生き物で、まあそのようなですね、まあこの不条理といえば不条理な生き方、そういう中に生きざるを得ない、そういう中に生きている、それが私たちの姿であるわけです。でもそれはクリスチャンであろうが、クリスチャンでなかろうが、もういっぱいいろんなものを持っている人であろうが、そうでない人であろうが、どういう人であろうと、そういうような状況はみんなに共通、そしてそういう中で復活する希望、癒されて支えられて立ち上がることができるという希望がいつもあるんだ、それが私たちの栄であり、それこそが実は私たち人間の強みなんだということであると思います。だから皆さんがイエス・キリストを私は信じていますということであるならば、それがあなたの強みなんですね。あなたの強みは他にない。信じる人は強いんです。信じている、復活の望みがある、神の栄を知っている、いや知らなくてももうそこに含まれている、それが私たちの強みであります。さて、じゃあその希望というのはどのようにして見出すことができるんだろうか、そしてその希望をどのようにして育てることができる、そしてまた確かなものとなっていくことができるんだろうか。 それがこのローマの信徒の手紙の3節に語られているんですね。そればかりではなく、苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は伝達を、伝達は希望を生むということ。まあ苦難あんまりね、ありがたくないというイメージの言葉ですけれども、それを誇りとしている、いやこれ大切なんだと、こういうふうにこのパウロはですね、自分の信仰生活の経験から言ってるわけです。これ大切なんだ、なぜならば苦難が忍耐を生み、忍耐が連達を生み、連達は希望を生む、そういうことだからだと言ってるんですね。この希望、復活の希望、神の栄に預かるということは、暗さの中で光が輝くように、何かこう苦難の中で初めて育っていく、そこで初めてこう見出すことができる、そういうものなんだっていうんですね。まあ、神様のなさることっていつもそうなのかも分かりません。天地を創造された時、初めに闇が、ね、この深淵にあったというふうに、私たちは聞いています。そういうような状態の中で神様は光あれとおっしゃった、すると光があったと言われています。一日私たちは朝目が覚める時と言いましょうか、朝6時でしょうか、7時でしょうか、そこから今日が始まると、こういうふうに言いますね。そして夕べになると、今日一日はここで終わった、終わるというふうに考えます。でも夕べがあり朝があったと聖書は言っています。夕べから始まるんですね。暗いところから光が出てくる、まあそういうような一日、神様の一日というのはそういうものだ。希望もそうなんですよ、栄えもそうなんですよ、苦難の中から生まれてくるんですと聖書は私たちに語りかけているわけです。なぜだろうか。そうですよね、苦難が忍耐を生むからだ、こういうふうに書かれています。まあ私は苦難ってことじゃない、あれかも、証かもしれませんけれども、まあね、自分で言うのもおかしいですけれども、私が救われた38年前よりも、まあ、少し打たれ強く、信仰的な意味でね、少し打たれ強くなったかな。何でもかんでもこうね、当時はどうしよう、困ったな、ビビっちゃうなというふうになっていたな。それは少しそうでもなくなったかなというふうにも感じたりするんです。その当時26歳だったでしょうか。救われた喜びは大きいんですけれども、まあ小さな、まあ、試練といいましょうか、チャレンジでもですね、どうしたらいいかわからないような私でありました。具体的にお話しますと、まあ、サラリーマンだったんですけれども、上司の人たちがですね、忠告してくれるんですね。まあそれまで私は、まあ講談でこういうことはあんまり言うのは恥ずかしいし、よくないかもしれませんけれども、5時以降石止めがあると夜中まで帰れないよって言われてたんですね。まあこう遊びに行っちゃうわけです。5時以降の付き合いしてたわけなんですけれども、そしてそこで情報交換したり、まあ働く仲間との人間関係を深めてということがありますので、でも私はその5時以降ですね、あまりこうお付き合いしたくなくなったんです。まあ端的に言って、お酒の場所での会話がちょっと苦手になったんですね。昼間だったら絶対そんなこと話さないよねと、この人の目の前だったら絶対話さないよねというようなことが、なんかこう普通に話されたりということがちょっとこう苦手になったんです。そこに関わっているということが、なんかこう神様を悲しませるんじゃないかというふうに思えてきたわけです。それで、仕事はちゃんとして、でも5時以降のそういうのはというふうにしたんですけれども、いやサラリーマンはね、そこが大切なんだよ、そこで情報交換して、そこで人間関係深めて、そこでをね、こうないがしろにすると、やっぱりね、はっきり言って出世にも影響するよっていうふうに、まあすごい親切から忠告をしてくださったわけです。 その時はまだいずれ証明されるから、いずれ牧師になるからなんていうことは全然頭にありませんでした。このまま あと何十年かこの会社で勤めるというつもりだったわけですから、やはりその忠告というのはこうちょっとね、どうしようかなというようなことであったわけです。まあ上司の忠告だしね、それは言うこと聞かない、耳を傾けないというのはやっぱり心証悪いですよね。でもどうだろうかと、どうもこの私はですね、牧師にそういうとこ行っちゃいけないとか、クリスチャンの先輩にダメだよなんて言われたことは何にもないんだけれども、まあ今から思うならば、聖霊なる神様がやはりそこはあまり行きなさんなというふうにおっしゃってくださっていたように思うわけです。そして私はこのですね、それなりのまあ大げさに言えば苦難なんでしょうか、困ったわけなんですけれども、まあ忍耐しました。でも忍耐っていうのはどういう意味かと言いますと、ただ嵐が過ぎ去るのを待つということが忍耐というわけではないんですね。まあ今上司の人そういうふうに言うけれども、そのうち忘れて言わなくなるだろう、それまでもうじっとね貝のように閉じて、そして待ってよということだけではないようです。私は祈りました。どうぞこのことが神様の御手の中で、解決されますように。その解決というのはどういうふうになるのか分かりません。私はこういうふうになってほしいとか、こういうふうになったらいいなというのはよく分かりません。でもあなたはご存知ですから、どうぞあなたに委ねますと祈り続けました。そしてもうやめよう、一回付き合っちゃったらなんだこの間はって言われるから、その付き合いはやめよう。しばらくするとですね、この非難がなくなったんです。非難というか忠告がなくなったんです。それは変わったんですね。それはこの石っていうのは一度決めると、まあ実行する、ちゃん結構意志の強いやつなんだなというような前向きの評価をしていただけるようになったんです。そのような経験をいくつか積んでいきました。そしてそういうような小さな経験ですけれども、それを積むということは確かに、まあこの聖書の言葉で言うならば、私の体験からには大きすぎる言葉かもしれませんけれども、連達を生んだんだと思います。そして神様の御言葉に従うということは、ちょっとその時は怖いなと思うかもしれないけれども大丈夫なんだ、なんか不安がね少しずつ減っていったと思います。その数年後に牧師になるようにという神様の言葉を聞きました。そしてそのことを受け止めて会社を辞めようということになるんですけれども、その決断はそれまでの今申しましたような小さな経験、小さな苦難、小さな忍耐が連達を生み、そして力となって私を支えてくれたんだと思います。そしてまあそれから30年40年近くが経つわけですけれども、この苦難から希望へというレッスンが終了したのかというと、まあとんでもない、今も試され、時にはこのですね逃げ出してヨナのようになり、でも逃げてもやっぱり別の困難があるわ、ちゃんとそこに待っていて仕方がないからと言っちゃ神様に失礼ですけれども、やはりとどまって祈って、そして神様の導きを待って、もう信仰でによってえいままよと飛び込んで、つまりまあいわば死んで、そうすると復活の恵み、つまり新しい地平が開けて希望がそこに本当に見えてくるということの繰り返しでありましたし、これからもそうでしょう。そのようなかっこよくない歩み、でも今日の御言葉は、それがあなたの人生の境だ、それがあなたのクリスチャンとしての人生の境だと私に、そして皆さんに語りかけているんだと思うんです。クリスチャンになってからもうね、冷や汗をかくことがない、油汗もかくなんていう経験もしない、そんなことはないんですね。冷や汗もかきますよ、油汗も出てきますよ。 だけれどもそれがあなたの人生の境だと神様はおっしゃる。なぜだろうか。不信仰の冷や汗、油汗をかきながらも、でも神様が共にいてくださるということをそこで知ったり、そこで、祈ったり、そこにですね、信仰生活の肝があるからだと思います。信仰深い人っていうとね、もう何の不安もなくてね、いつもハレルヤハレルヤみたいな人をなんかこうイメージしたりしますけど、それ違いますよね。信仰というのは不信仰との戦いです。全く不信仰がないというのが信仰が強いということの意味じゃないんです。そうではなくて、不安とか恐れとか不信仰な思いとかが溢れ出てくるんだけれども、でも神様から目を離さない、いや目を離してしまう、離れてしまってももう一度、ああでもやっぱりとそこに帰っていく、それが信仰ということの意味なんです。そして神様はそのような信仰を喜ばれるんです。そのような信仰者だけが、私の救いと栄えは、ああ本当にやっぱり神様にかかっている、私の信仰にかかっているんじゃないんだ、力と頼み酒どころとするのは、する岩は神のもとにあるんだと本当に告白し賛美することができるのです。ですから皆さん、どうぞ皆さんがですね、ああ自分はなんて信仰が弱いんだろうかというふうに思われることはいつもいつもあると思いますけれども、その時に自分を責めたりするのではなくて、いやこれが人生なんだ、そして救いと栄えは神にかかっている、これを通して、ここを通して私の栄えというのは復活の希望、この私の希望というものは具体化していくんだということをですね、覚えていただきたいと思います。救いと栄えは神にかかっている。一言お祈りをさせていただきます。